イブニングワイド今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。本日お招きしたのは認知症疾患医療センターセンター長の増田道人先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この認知症疾患医療センターと言いますと2018年のことをちょっと思い出しますね。
そうですね、はい、その時は小林副院長がいろんな詳しい話をしていただいたと思うんですけど、はい、今回は自分自身ここへ来てくるのは初めてですけど、
はい、
この3年間の間に変わったこと、そして変わらず大事なこともありますので、
はい、
その点について改めてお伝えできればなっていうふうに思います。
はい、よろしくお願いします。2018年から今年でもう3年が経ちましたね。
そうですね、
はい、
3年の間に大きく変わったこととしては、はい、やはりつい6月の話題になりますけど、
はい、
6月の7日に、アメリカの FDA の話題ではあるんですけど、新しいアルツハイマー病の薬が認可されました。
はい、
実は今日の外来でも自分たちがこういったお薬使えますかっていう質問を受けることがありますので、
はい、
まず変わったこととしてはこの点について詳しくお伝えできればと思います。
はい、そして認知症と先生、私たちアルツハイマーイコールだと思っていたんですが、実は違うというお話があってびっくりしたんですが。
そうですね、これもやはり外来でよく聞かれる質問ですので、はい、この機会に皆さんにお伝えできればなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
認知症って言った時にはすごく幅の広い考え方で、
はい、
定義からすると一旦正常に発達した脳の機能が、何らかの原因で社会的なサポートが必要になってしまった状態っていうことを指します。
はい、
なので原因が何かっていうのは問われないですね。で一方アルツハイマー病って言った時には、はい、脳の中にアミロイドというタンパク質とそれからタウっていうタンパク質、この2つが溜まってくることが要件になりますので、
はい、
実は一般的な市民病院をはじめ一般的な病院では診断すること自体がなかなか難しい状態ではあるんです。
はい、
なのでごめんなさい、かぶせてしまって、ざっくりまとめると、認知症っていう困った状態がありまして、その中の原因の一つがアルツハイマー病というふうに考えていただければいいかと思います。
なるほど。飲み物に例えて恐縮なんですがドリンクイコールスポーツドリンクじゃないってことですね。
そうですね、
はい、
ドリンクっていう幅の広い考え方、概念があって、
はい、
その中に、スポーツドリンクであったりそれこそお茶であったりというのと同じように、はい、認知症っていう幅の広い概念があってその下にアルツハイマー型認知症があったりレビー小体型認知症があったり、
はい、
あるいは脳血管性認知症といった脳梗塞脳出血に伴う認知症がある、そんな風に考えていただければと思います。
はい、いずれにしても困った症状であると思うんですが、その治療に関して、はい、先ほど冒頭でアメリカの FDA のお話がありました。 FDA というのはアメリカ食品医療薬品局。
そうですね、
アメリカの政府機関ですね。
はい、そちらの方でエーザイ社の方からアデュカヌマブというお薬が今回承認になりました。
はい、
いろんなところでトピックになって一部では株価が上がるなんていう一般的な話題もあったものですから、
はい、
結構外来ではこの薬使えますかっていうふうに相談を受けるんです。
はい、
でこのお薬なんですけど、
はい、
基本的にはアミロイドっていうタンパク質をターゲットにしているものですから、
はい、
アミロイドがない状態では全く効かなくて、基本的にはアミロイドがある認知症の方、あるいはアミロイドがなかったとしても、ごめんなさい、アミロイドがある認知症の前段階にあるような、そういった方が対象になると思ってください。
なるほど。認知症と一口に言っても本当に様々なものがあるということなんですね。
そうですね、いろんな原因があって認知症になります。例えば、先ほど挙げた脳梗塞や脳出血、そういった脳血管障害が認知症の原因になることもあれば、
はい、
一方で糖尿病であるとか、先週こちらでお話しいただいた、心臓の病気が原因になることもありますし、
はい、
でもちろん今回話題にしたアルツハイマー病のような神経変性疾患と呼ばれているものが原因になることもあります。
はい、 今認知症の場合にはどのようなお薬が使用されているんですか？
そうですね、蔵の診療の中では、はい、大きく日本では4つのお薬が承認になっています。
はい、
先ほどのエーザイ社から出ている、ドネペジルっていうお薬、それからリバスチグミン、デミニール、メマンチン、この4つのお薬を使い分けることになりますが、
はい、
こういったお薬はあくまで脳の中で足りないものを補ったりとか、過剰な反応を抑えるといったことで症状を改善させるお薬ではあるんです。
はい、
で残念ながら根本的に治療を治すというお薬ではないので、こういったお薬を使っていたとしても徐々に進行してしまうというのが現状です。
進行を遅らせるという考え方ですか？
そうですね、おそらく一時期っていうふうに限られてしまうとは思うんですけど、割と早期に使えば進行を遅らせて生活レベルの質を保つということが期待できるお薬なんです。
そうすると先生、今根本的に治すという作用が期待できるものはないということですか？
そうですね、それで今回話題になったアデュカヌマブというお薬なんですが、
はい、
これはアルツハイマー病のターゲットの一つであるアミロイドというものをなくそうというお薬ですので、
はい、
そういった点では早い時期にこれも使うことができれば根本的に病気を治すということが期待できるお薬になります。
なるほど。早期発見というお話がありました。
はい、
3年前にも大事なことをいろいろ教えていただいたんですが、
はい、
私たちどうしても自分があるいは家族が大切な人が認知症であるって認めたくないんですよね。
そうですね、
はい、
ご病気がある程度進行してくればわかることなんですけど、はい、やはりこの早期の時には今まで親しかった方、僕もちょうど両親がその世代に近づきつつあるんですけど、
はい、
今までしっかりしていた人がそんな風になっていってしまうっていうのをまず否認したいっていう気持ちがあるのは当然だとは思うんです。
はい、
ただその一方で早く対処すれば少なくとも今の状態を保つことができるっていう風になってきているので、
はい、
できるだけ早く受診していただければなっていう風に考えています。
どんな病も同じですが、早期発見は何よりも大切ということですよね。
そうですね、早期発見、早期治療、そしてもう一つは予防というものが非常に大事にはなってきます。
どんなことで予防になるんでしょう？
そうですね、認知症の予防って言いますと、
はい、
何か特殊なことをしなきゃいけないのかっていうふうに言われる方もいるんですけど、実際そんなことはなくてですね、心と体をしっかり働かせて、
はい、
そして働かせた心と体を休めるためにしっかり睡眠をとっていただいて、そして何より余計な病気にかからないように、
余計な病気に
糖尿病であったりとか高血圧、高脂血症、こういったものが結果的に動脈硬化につながって、それこそ心不全であったり腎不全であったりということにつながって、その結果全身の血管が破綻して脳梗塞、脳出血になる、そして認知症になるっていうふうにつながってしまいますので、
はい、
防げるものに関してはしっかり防ぐためにも、やはり生活習慣病を防いでいくっていうことが非常に大事にはなってきます。
はい、最近ではメタボリックシンドロームにならないようにということで、生活改善を指導してくださるという機会も皆さんね多く得ていらっしゃるかと思うんですが、ただですよ、生活習慣ってそうそう改められるものでもなくという方いらっしゃると思います。
自分自身を聞かれるとなかなか厳しいところがあるんですけど、はい、まず最低限年に1回の健康診断を受けていただくっていうところがきっかけになると思いますし、
はい、
もう一つは何でも相談できるかかりつけの先生をしっかり作っていただいて、
はい、
例えば先ほどあったように身近な人があれおかしいな、認知症じゃないといいけど、あるいは認知症までは行ってないと思うけどっていう段階でかかりつけの先生にご相談いただいて、そして治療に向かっていただければと思います。
はい、先生、認知症っていくつぐらいから気をつけるといいんですか？
は
い、
実は先ほどの話に出てきたアミロイドっていうものに関しては、
はい、
発症のだいたい15年前後前から、溜まり始めているっていうことが分かりつつあります。
はい、
これはあくまで遺伝的にアルツハイマーになりやすい方たちの検討ではあるんですけど、
はい、
そういった点で言うともうどうでしょう、40ぐらいから気をつけ始めていただけると予防効果としては非常に高いんじゃないかなっていうふうに思います。
感覚としてかなり早い段階で気をつけるべきってことですね。
そうですね、男性の方で会社に勤めていてそこで健康診断を受けるような方っていうのは特に早く見つけることができるんですけど、はい、一方でご家庭に入っている方たちなんかはなかなか健康診断を受ける機会もないですので、
はい、
ぜひ年に1回の健康診断は受けていただく、それが認知症の予防につながるというふうに考えていただければと思います。
はい、 えばですが、もしかしたらという症状が身近な人に起こっていた場合、
はい、
具体的にはどうすればいいでしょうか。
そうですね、まあ、繰り返しになってしまうんですけど、はい、まずはかかりつけの先生にご相談いただくっていうところが第一歩になるかなとは思います。
はい、
認知症疾患医療センターではかかりつけの先生方からご紹介いただいて治療であったり、まあ、検査だったり進めておりますので、まずかかりつけの先生にご相談いただく、これが第一歩になるかなと思います。
はい、あと私もそうですが、はい、あれちょっと物忘れが最近気になるようになってきたなという場合には、
はい、
何かケアができますか、自分で。
そうですね、繰り返しになってしまうんですけど、はい、まず脳みそをサボらせないようにしっかりいろんな方と話していただく
はい、
まあ、現在のコロナ禍では難しいことではあるんですけど、うん、人とのつながりを保って孤独に陥らないようにするっていうことがまず一つ第一歩になります。
はい、
そして繰り返しになりますが生活習慣病を防いでいただく、うん、そしてまあ適度な運動で最後にしっかり休んでいただく、はい、こういったことで認知症のリスクが大体3割から4割減るって言われてますし、うん、実際いくつかの国では認知症の発症率が下がってきているっていう報告もありますので、
はい、
ぜひそういった予防に心がけていただければいいかなと思ってます。
今って日本では発症率自体は上がってるんですか、はい、それとも下がってますか。
少し前の報告にはなるんですけど、残念ながら日本ではまだ上がっているっていうふうに言われています。ただイギリスの報告なんかでは脳血管障害を防いでいくことで、
はい、
認知症の特に男性の発症率が下がっているっていうふうに言われてますし、アメリカのデータでもやはり下がっているって報告が出ています。そういった点では日本は残念ながらまだ上がってはいるんですけど、まあ、悲観せずにできることから一歩ずつやっていけるといいなっていうふうには思います。
はい、これはもう先生から伺って感想になりますけれども、はい、例えば男性の方も新しいことを覚えようと思ったら、
はい、
家事をですねもうちょっと積極的にするとかどうでしょうか
そうですね、家事結構難しいんです。
そうなんですよ、
マルチタスクって言って例えば料理一つ取ってみても、はい、こっちで火の加減を見ながら向こうで素材を切ってで出来上がる時間を見てっていう風になるとかなり脳みそ使いますので、
はい、
ぜひやっていただきたいですし、あと家事の中で言うと洗濯の仕方が変わったっていうことが認知症の発見につながるなんていうこともありますので、
はい、
それこそぜひ若いうちから家事に取り組んでいただけると発見のきっかけが多くなっていいかなと思います。
そうですね、お互いにその家事する姿を見ていてあれ、はい、と思ったら相談を、
そうですね、
迷わずかかりつけの先生に、
はい、
まずは頼れるかかりつけの先生を見つけること、
はい、
それから常に自分の体にもうちょっと興味を持つこと。
そうですね、
はい、でそれが検診にもつながっていきますよね、はい、なるほど。怖い怖いと思っていた認知症、またアルツハイマー病ですけれども、
はい、
きちんと予防する方法はあるということ、
はい、
それからお薬でもそうした形で早期発見であればなんとか水際でちょっとちょっと食い止めていくことはできるということなんですね。
そうですね、
はい、
先ほどのアルツハイマー病の話ですけど、アルツハイマー病になってしまったとしても、
はい、
認知症発症しないっていう方がいることも分かっています。そういった点では脳の予備力をいかに発揮できる状態を保つか、それがとても大事なことになってきます。
はい、先生分かりやすいお話ありがとうございます。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、今回認知症を知ろうその2として大きく2つ、アルツハイマー病に関する新しい薬が出始めたこともあって、
はい、
なお一層早期発見と早期治療が大事になってきたこと、またもう一方としては新しいお薬に頼らなくても生活習慣を見直して定期的な健康診断を受けていただくことで少なくとも部分的には発症や進行を遅らせる可能性があることをお伝えできました。
はい、
で診察の時間だけでは解決できない問題も病院内外のさまざまな方に関わっていただくことで病気そのものは変わらないとしても、
はい、
症状や状況が改善することも多くありますので心配だなと思った段階で早めにご相談いただければと思います。
はい、増田先生、そういえば認知症疾患医療センターにはソーシャルワーカーさんが相談窓口としていてくださると伺ったことがあります。はい、
優秀な2人が控えておりますので、
はい、
何か困ったことがありましたら 疾患センターのホームページに連絡先も書いてありますので、ぜひいつでもご連絡いただければと思います。
はい、他人事ではなく自分のこととしてもうちょっとだけ私たち知る必要がありますね。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は認知症疾患医療センターセンター長増田道人先生から認知症を知ろうその2というテーマでお話を伺いました。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回は8月26日木曜日午後6時頃から。次回のご出演はリハビリテーション室理学療法士の萩原知佳さん。テーマはいいことたくさんみんなでやろう、ご満足体操。年齢を重ねるにつれて衰えやすい筋力をみんなで鍛えて、そしていつまでも自立した生活ができるようになるためのご満足体操、ご紹介をいたします。どうぞお聞き逃しなく。増田先生、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。